今日は創世記の27章18節から29節までです。創世記の27章18節から29節。ヤコブは父のところに行き、お父さんと言った。イサクは、おお我が子よ、誰だねお前は、と尋ねた。ヤコブは父に、私は長男のエサウです。私はあなたが言われた通りにしました。さあ起きて座り、私の獲物を召し上がってください。ご自身で私を祝福してくださるために、と答えた。イサクはその子に言った。どうしてこんなに早く見つけることができたのかね、我が子よ。すると彼は答えた。あなたの神、主が私のためにそうさせてくださったのです。そこでイサクはヤコブに言った。近くに寄ってくれ、我が子よ。私はお前が本当に我が子エサウであるかどうかお前に触ってみたい。ヤコブが父イサクに近寄ると、イサクは彼に触り、そして言った。声はヤコブの声だが、手はエサウの手だ。ヤコブの手が兄エサウの手のように毛深かったので、イサクには見分けがつかなかった。それでイサクは彼を祝福しようとしたが、本当にお前は我が子エサウだね、と尋ねた。すると答えた。私です。そこでイサクが言った。私のところに持ってきなさい。私自身がお前を祝福するために我が子の獲物を食べたいものだ。そこでヤコブが持ってくると、イサクはそれを食べた。またブドウ酒を持ってくると、それも飲んだ。父イサクはヤコブに、我が子よ、近寄って私に口づけしてくれ、と言ったので、ヤコブは近づいて彼に口づけした。イサクはヤコブの着物の香りを嗅ぎ、彼を祝福していった。ああ我が子の香り、主が祝福された野の香りのようだ。神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しいブドウ酒をお与えになるように。国々の民はお前に仕え、国民はお前を伏し拝み、お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子らがお前を伏し拝むように。お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように。ヤコブはいよいよイサクが兄エサウを祝福したつもりであるんですが、しかしその祝福を騙しております。これをまあずるいとみなしますけれども、本来祝福を受けるべきでないものが祝福を受ける、これはずるいと見ます。しかしですね、皆さんもずるいんですよ。本来祝福を受けるべきでないものが祝福を受ける、皆さんもヤコブのようです。この、まあ、昨日のメッセージでは、ヤコブは、まあ、いけないことをした。確かに父親騙しはいけないことです。そしてここでは嘘をついてますね。しかも、まあ、二重説は、どうしてこんな早く見つけることができたのかねと。そしたら彼は、あなたの神主が私のためにそうさせてくださったのです。確かに、まあ、この言葉は偽りといえば偽りですけど、偽りでないといえば偽りですね。 イサクの神、ヤコブの神、主がそのた、そうさせてくださった。確かにそうです。騙したといえば騙したんですけども、本当のことを言ってるといえば本当のことを言ってます。昨日はこのヤコブがやったことの、まあ、そのままの身を刈り取った、その話をしましたけれども、今日はちょっと視点を変えてですね、なんでヤコブが受けるべき、本来受けるべきでない祝福を受けられたのかという、そういう観点で見ていきたいと思います。まあ、そのキーワード、その鍵は彼の毛皮、彼がまとったその動物の皮、また彼の晴れ着、また二十何節の方、まあ、ヤコブは、イサクはそのヤコブの着物の香りを嗅いで、この着物の香り、これがまあ決定的な、まあ、祝福の要因ですね。動物の毛皮と晴れ着と、また香り。私たちはですね、イエス・キリストを信じる信仰によって神の子とされる特権が与えられました。本来私たちが受け継ぐべきでない祝福を私たちは受け継ぎました。まず彼がこのヤコブが来たのは動物の毛皮でした。創世記の初めの方の学びでも、まあ、動物のが殺されて、その動物の皮を神さんはエデンの園を追い出す時、アダムとエヴァに着せされましたね。動物の毛皮、要するに動物の犠牲が払われたわけです。ここでヤコブが来たのは動物の毛皮、これはキリストを表しておりますね。キリストは、まあ、本来罪がなかったんですけども、しかし、犠牲となって、そして私たちにその贖いの衣を着させてくださいました。ガラテア書の3章を開きたいと思います。ガラテア書3章の25節から29節まで、ガラテアの3章25から29節。しかし信仰が現れた以上、私たちはもはや養育係の下にはいません。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に着たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。アーメン。ここではあなた方、バプテスマを受けてキリストを着たと、その身に着たとありますね。皆さんキリストを着てるんです。キリストを着ているからには皆さんアブラハムの子孫となりました。ヤコブも本来弟ですから、アブラハムの正当な子孫として受け継ぐべきでないのに、ところがヤコブはアブラハムの正当な子孫とされました。来たからです、動物の毛皮を。私たちもキリストという贖われたこの動物の毛皮、誠のほふられた子羊のその毛皮を着るとき、神の目から見れば私たちはキリスト同然に見られるんです。私たちは確かに罪があります。ところがキリストの裂かれた肉体を着るのであれば、神様の目から見れば私たちはもはや私たち、罪にある私たち、裸の私たちではなく、裸のものではないキリストに見られるんです。ヤコブは祝福を授ける者イサクからエサウであるかのように見られたように、私たちもキリストを着るのであれば、 祝福を授ける神様からすればキリストそのものに見られるわけです。もう一つのこの祝福のための重要なアイテムは晴れ着です。晴れ着についてもですね、聖書の別の箇所を見ていきたいんですが、マタイの福音書22章、マタイの22章の8節から14節までお読みします。ここでは、王子のための結婚の披露宴の例えのその中なんですけども、マタイ22章の8節から、その時王はしもべたちに言った。宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかった。だから大通りに出て行って、出会った者を皆宴会に招きなさい。それでしもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った者を皆集めたので、宴会場は客でいっぱいになった。ところで王が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。そこで王は言った。あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はしもべたちに、あれの手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだと言った。招待される者は多いが、選ばれる者は少ないのです。アメン。ここではですね、この例えの、後半だけ読みましたけども、例えの前半の方はあらかじめ招待していた客がいたんです。ところがその客はいざ、食事に来なさい、宴会に来なさいと言った時、彼らはこぞって宴会以外のものに気を取られて、あるものは畑、あるものは商売に、あるものは恥をかかせてこの兵隊を殺してしまったと。この創世記の場面でもエサウはですね、あらかじめ祝福を受けるべき兄として生まれていたんですけども、ところが彼はそれを一杯の食物と控えにしてしまいました。過労したんです。この例えでは王の披露宴、王子のための披露宴を軽んじて、で世のもの、あるものは畑、あるものは商売、そういったものに気を取られてそちらの方を好んでしまった。だから、本来祝福、宴会のご馳走に預かるべきものが預かれず、逆に別のものがその王の宴会に預かるようになりました。宴会に預かったのは、良い人でも悪い人でも関係なし、富んでる人でも貧しい人も関係なし、ただ呼ばれて行った人たちです。そして、婚礼の礼服を身につけていた人です。当時ですね、王が招待する客に対しては婚礼の礼服が、配られます。つまり貧しい人でも礼服を買うお金がないというわけで身につけてこないということはありえないんですよ。王から配られるから。で、婚礼の礼服を身につけていったものは良い人でも悪い人でも参加できたんです。ところが婚礼の礼服を身につけていない人は、たとえどんな良い人でも追い出されてしまうんです。ヤコブがもしこのエサウの礼服を身につけてこなければ、きっと彼自身呪われたものとなったでしょう。外の暗闇に追い出されて泣いて歯ぎしりしていたかもしれません。このように礼服、配られた服、王から配布された服を身につけるということ、これはとても重要なことです。良い人悪い人関係ない、礼服を身につけたか身につけていないか、それが重要です。ですから、ここのヤコブが晴れ着を身につけていったこと、これはとても重要なことです。3つ目のアイテムとしては、着物の香りですね。香り、この香りも大事です。 私たちはキリストの香りを身にまとって主の御前に出れば、主はその天の父なる神様はその香り、キリストの香りを嗅いで、うん、確かに子供の声はちょっと別物だけれども、しかし香りは祝福を受け継ぐべきものだと言って祝福を授けてくださるんです。香りについては、画家賞画家の4章を開きたいと思います。画家の4章の10節から16節、画家の4章の10節から、私の妹花嫁よ、あなたの愛はなんと麗しいことよ。あなたの愛はブドウ酒よりもはるかに勝り、あなたの香油の香りはすべての香料にも勝っている。花嫁よ、あなたの唇は蜂蜜を滴らせ、あなたの舌の裏には蜜と乳がある。あなたの着物の香りはレバノンの香りのようだ。私の妹花嫁は閉じられた庭、閉じられた源、封じられた泉、あなたの生み出すものは最上の実を実らすザクロの園、ヘンナジュにナルド、ナルド、サフラン、ショウブ、肉系に乳香の取れるすべての木、モツヤク、アロエに香料の最上のものすべて、庭の泉、湧き水の井戸、レバノンからの流れ、北風よ、起きよ、南風よ、吹け、私の庭に吹き、その香りを漂わせておくれ。私の愛する方が庭に入り、その最上の実を食べることができるように。アーメン。ここで幾度か香りが出てきましたね。この花婿は花嫁の香りにとても首ったけです。この香りもですね、王から支給、ここではソロモン王なんですけども、花婿から支給される香りです。そしてこの花嫁は花婿から支給された香りを身に塗って、そして王の前に出るとき、王はその香りに虜になり、その花嫁に虜になるんです。そして、最上の賛辞をしておりますね。13節と14節、ここは全て香りを、放つものですね。王は香りに属国になるんです。つまり私たちもですね、キリストご自身を着て、そしてキリストの晴れ着を着るのであれば、キリストの香りを放つものとなり、そして父なる神様に喜ばれるものとなることができるんです。そうして御前に出るとき、私たちは祝福をいただけるんです。ここではイサクはヤコブに、創世記27章27節から、我が子の香り、主が祝福された野の香りのようだ。で、それでさらに、神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しいブドウ酒をお与えになるように、国々の民はお前に仕え、国民はお前を不思議を拝み、お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子らがお前を伏し拝むように、お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように。アーメン。私たちもキリストを着て、キリストの晴れ着を着て、キリストの香りを身にまとうのであれば、この祝福が私たちのものとなります。どうか皆さん、自分自身の自前の何かで見舞いに出たりしないでください。キリストの裂かれた体を身にまとってこそ主の見舞いに出られます。王から支給された晴れ着を着てこそ私たち見舞いに出られます。自前の何か、私好みの ファッションで出ても外の暗闇に追い出されるだけです。またこの香り、これをまとわずして見舞いに出てもこのような祝福はいただけません。どうかキリストの香りを身にまとうものとなってください。まず裂かれた体、キリストの裂かれた体を身にまとうこと、それから王が支給してくださった晴れ着を身にまとうこと、そしてキリストの香りを身にまとうこと、これが祝福のコツです。どうか皆様祝福を豊かにいただいて、そしてこのヤコブの祝福、あ、イサクが与えた祝福の通り、天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しいブドウ酒が与えられる皆さんでありますように。国々の民が皆さんに仕え、国民に伏し拝まれ、すべての兄弟姉妹たちの主となり、伏し拝まれるものとなるように。どうか皆さんを呪う者が呪われ、皆さんを祝福する者が祝福されるように、このヤコブの祝福が皆さんにありますように、イエス・キリストを見習って祝福いたします。アメン。愛するイエス様、私たちは本来祝福を受けるべきでない者たちでした。しかしイエス様、あなたが自ら呪われる、呪われた者となり、御自らの体を裂いて、そしてその身体を私たちにまとわせてくださいました。私たちはあなたの体をまとって、そして祝福に預かるものとなりました。私たちはあなたの贖いの衣を着せられてこそ初めて御父の御前に出られます。それなくば私たちはただ外の暗闇に追い出されて泣いて歯ぎしりするほかありません。私たちは泣いて歯ぎしりするものではなく、中に入って宴会を共に味わう者たちとされるために、自らの衣を脱ぎ捨てて、あなたの贖いの衣を身にまといますように、そしてキリストの香りを放つものとなり、それを御父が書くとき、この祝福が与えられます。どうか私たちが祝福を与えられるものであるように、主よ、これがただあなたをまとうことをなさせてください。どうかこの新しい一日を、またこれからの私たちの生活を、ただキリストをまとって歩ませてください。私たちはキリストをまといます。そしてすべてのことをなします。そしてあなたに祝福され、私たちは産んで増えて地に満ちて栄えていきます。この祝福を感謝いたします。今日の御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。